よろしいでしょうか。今日の箇所は新約聖書ヨハネの福音書5章1節から9節の箇所です。新約聖書2017版は184ページです。聖書を読みします。ヨハネの福音書5章1節から9節。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると、他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ、歩きなさい。するとすぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。この箇所から、ベテスダの池でと題をつけました御言葉を味わっていきましょう。1節から3節はですね、今日のこの箇所で起きる出来事の背景というものをですね、簡潔にそれでいてしっかりとこう示してくれています。1節に、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られたと説明があります。この時はユダヤ人の祭りの日です。ユダヤの三大祭りのうちの一つ、カリオの祭りの日だと思われます。エジプトを出発してアラノを旅をした、その時の天幕での暮らし、仮のより仮のテント暮らし、しかしそこにあった主の恵みを忘れないようにと守るお祭りの日です。カリオという祭りではありますけれども、お祭りですからエルサレムは賑やかであったことでしょう。そこにイエス様を登られたとあります。詩編にですね、都登りの歌という詩編がいくつも収められていますが、このような祈りの時に合わせて、さまざまな地方から町々から人々がですね、主を賛美しながらエルサレムを目指し登っていった、そんなふうに思われます。直前の4章ではイエス様はですね、ガリラヤ地方にいましたから、この祭りを祝うためにもう一度エルサレムに登っていかれた、そう想像します。賑やかで楽しそうなエルサレムを想像しますと、2節でその思いは裏切られることになります。2節、ここでベテスダの池が紹介され、その説明がされます。回廊がついた池、イエス様は行かれました。この池は、正確にはですね、エルサレムにあります中心のこの神殿の、外、町のこう中心からは少しこう外れたところにある場所です。今日の舞台は、エルサレムの町の神殿に続く羊の門の近くにあるベテスダの池です。イエス様の目的地は、エルサレムの神殿ではなく、このベテスダの池でした。祭りを祝うためではなかったようです。3節は、このベテスダの池が特別な意味を持っていた池であることを教えてくれます。本来はこの池はですね、エルサレムのこの神殿に来た人たち、巡礼者たちがですね、その体をこう清める沐浴のための池でありました。ところがこの池はですね、もうこの頃には違うことでよく知られるようになっていました。 この池のですね、そこから時々ですね、まあ、いわゆる間欠泉といったらいいんでしょうか。水がこう湧き上がってですね、吹き上がるんです。で、その時、まあ、池の水がですね、かき混ぜられたようになりですね、まあ、水面がブクブクと泡立ったと言われています。そして、いつの頃からでしょうか。その水が湧き上がった時、最初にこの池に入った人、その人がどのような病気であったとしても、まあ、立ちどころに癒される、そう信じられるようになっていました。3節で、さまざまな病気で苦しんでいる人が、まあ、大勢回廊で横になっていたと説明をしますが、それはこのようにこの池で病が癒される、治るのだと信じられたということがあるわけです。ですから病気の人がここに集まっていました。そして回廊で横になっています。回廊の祭りといってもですね、お祭りですから賑やかで華やかであったことだろうと想像します。一方でその神殿のすぐ近くに病気で苦しみつつ、いつこの池の水がかき混ぜられるのか、いつ自分が癒されるのかわからないまま回廊で横になっている大勢の人がいます。祭りの日なのに、祭りが行われている同じエルサレムなのに、ここに喜べない人たちが大勢います。対照的な様子がここにあります。一節から三節、そのエルサレムの姿を私たちに示すのです。一節ではイエス様がエルサレムに登って行かれたとだけ記されていますが、イエス様の目的地は神殿の中心、聖所ではなく、ここ病気の人が大勢いるベテスダの池だったんです。イエス様の目的地は、目標とされるところは、サマリアの女の人がやってきたヤコブの井戸のそのところと同じように弱っている人、悲しみ苦しむ人がいる場所です。しかもその人はその苦しみ、涙を拭い去る解決の方法を持っていない人たちです。続いては3節については5節です。4節が抜けていますね。参考までに、新改訳聖書は4節を省いています。異本、異なった本ですね、と呼ばれます。いくつかのですね、発見されている別の写本の中には、まあ、4節としてですね、池の水が動くということ、あるいはその時に癒されるということを説明した文章が入るものがありますが、新改訳聖書はその異本の4節は採用していませんので、3節の後は飛んで5節ということになります。さて5節、大勢のこの回廊で横になっている人たちのうち、その中から一人の人にイエス様の目を向けます。この人は38年という長い間病気にかかっている人であり、この回廊に長い期間を横になっている人でした。この人も他の人と同じように、水がかき回された時に池に入り、自分の病気が癒されることを願ってここに来ている一人です。しかしもうすでに長い間をこうして待っていますが、この人の病気が治る、癒されるというチャンスは来ていなかったのです。聖書はですね、イエス様がこのベテスダの池に来ると、この人が38年という長い間病に苦しみ、またここでずっと癒される日を待っていることを知りましたと教えてくれます。この人男性だと思われますけども、イエス様はこの人に声をかけます。サマリアの井戸でもそうでしたが、イエス様はですね、余分なお話などしないで、最初からこの人の問題、この人にとって一番大切なことにお話の中心を持ってきて語りかけ、尋ねます。一言です。 良くなりたいか。これはですね、治る、そして治るということが生じる、現れるというですね、こういうことを重ねて、まあ、強い表現で良くなりたいか、こう尋ねているんですね。あなたの病気が治って良いものになりたいですか、まあ、そういう意味の言葉です。まあ、聞き間違えることがない言葉、まあ、勘違いすることもないような、そんな表現でズバリ尋ねている言葉だと思います。しかしそう尋ねられたこの人の答えは意外なものです。良くなりたいか、治りたいと願っているのですかとイエス様は尋ねているのに、この人の答えは変わっています。7節です。もう一度読みます。病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。良くなりたいか、はい、こうではないんですね。この人は今日までのこの人の、まあ、自分の現状を説明しているのです。ベテスタの池は確かに水がかき回される時があるのです。それはいつかは分かりません。規則であったようです。そしてその時に最初に池に入れば病気は治るはずです。この人はそう信じてここに来ています。しかしこの人は言います。訴えるのです。誰も私を助けてくれません。他の人への不信感といったものが見て取れます。また言葉を続けます。自分で行こうとすれば他の人が先に池に降りていきます。体が思うように動かない病気なのでしょう。自分は治るチャンスがないのです。悔しい思い、悲しい思いがこの人の言葉の背後に見て取れます。病気の苦しさ、孤独といった悲しみもあります。この人が語る状況は本当に大変なものです。助けてくれる人がいない、他の人が先に降りていくから最初に入る人には自分がなれない、自分にはチャンスがない。しかしイエス様は最初からあなたのお加減はいかがですか、次は池に行きそうですかと、まあ、そんなことは尋ねていなかったはずです。良くなりたいのかと尋ねました。この人の心、治りたいと思うのかどうか、それを尋ねています。でもこの人はそのイエス様の問いかけにまっすぐに答えられませんでした。それほどこの人の心は弱りきっていたと言えるのです。しかしイエス様はイエス様の問いかけ、それにまっすぐと答えない。この人のずれている答えは気にしておられないようです。あるいは、はい、私は良くなりたいのですと答えられないこの人の心をイエス様は最初から見て取っておられたのでしょう。イエス様はこの人の答えを聞くと、それには直接答えることをしない、あるいは私の質問に答えていませんよなどと指摘するのではなく、次のことをこの人にかけるのです。さらに一歩この人に歩み寄って近づいて声をかけています。この言葉には驚きます。8節です。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。病気で横になっていた人であって、それも長い間でした。池の中にすぐに入っていけない、そんな状況にある人です。そう訴えていました。その人に3つのことを命じています。起きて、運んで、歩きなさい。すべて命令形の形で語りかけています。想像ですが、その言葉は、その声は厳しいものではなくて、イエスの内にあふれた優しい語りかけであったと思います。けれども、助けてくれないのです、先に降りていくのです、できないのですと言っていたその人に、 やりなさいと声をかけた。声を、言葉をイエス様は与えたのです。すると9節です。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した、ね、すぐに変化が現れます。治った、生じた、現れたとですね。6節でイエス様が良くなりたいかと尋ねた時のその表現で使われたこう生じる、まあ、現れてくるという言葉を使ってこの人の病気がすぐに治ったですね。そう示します。この人はイエス様の言葉に答えるのではなく、ただ黙って床を取り上げ運び歩き出した。イエス様の言葉の通りにこの人の身に実現したのです。イエス様の言葉は私たちこうただ耳で聞くだけではいけないのです。イエス様があなたに私に語りかけてくださった言葉というのは私がこう受け取るものです。この人は最初イエス様の言葉にはただ聞いて、まあ、自分の辛い思いをですね打ち明けるばかりでした。受け止めていない、でも仕方がないことです。でもイエスはもう一歩この人に近づき、さらに言葉をかけます。与えたのです。その時、今度はこの人はイエス様の言葉を自分に与えられた言葉だと受け取りました。この人の病気はその時すぐに治ったのです。そして歩き出しました。この人の新しい生き方が始まった瞬間です。イエス様の言葉を受け取り、その言葉に従って歩き出す新しい生き方が始まりました。先週私たち見ました。サマリアの井戸の女性も、イエス様の言葉を自分に与えられた大切な生ける命の言葉だと受け取ったとき、井戸から水を汲むための大切な道具さんをそこに置いたまま、新しい生き方を始めました。私は同じだと思いました。イエス様の言葉をただの言葉として聞いていてはいけないのです。聖書の言葉をただ良いことが記されている書物の一文であるとか、あるいは黒インキで記された文字として読み聞いていてはいけないのです。私に与えられたイエス様からの大切な生きている言葉として受け止めるとき、分かることがあります。変わるのです。私たち聞くことができるだろうかと思います。この人は最初聞くことができなかった人でしたよね。でも私たちが受け取りたいと聞くときにですね、聖霊様が働いて私たちは本当に聞くことを受け取ることができるんです。どちらが先かではなく、その瞬間に聖霊様は働いていてくださるということを信じています。さて、結びの言葉としますが、今日考えてみたいことがあります。池の水がかき混ぜられたとき、池に最初に入れば病気が癒されると信じられた池でありました。そう説明をしています。そしてこの池の名前はベテスダでした。もともとはですね、礼拝に向かう人のための体を清める沐浴のための池でした。ヘブル語です。その名前ベテスダ。その意味は憐れみです。憐れみとはどういうことでしょうか。これは主の憐れみということです。主の憐れみとは、主の愛から出て私たちにですね、報酬としてとか、あるいは対価として支払われる、与えられるものではない、そういうものではないことをです。ただ無条件に与えられる憐れみ、そんな名前の池ですが、ここで起きていること、行われていることは主の憐れみとは程遠いものとなっています。早い者勝ち、助けてくれる人もそこにはいない、我先にと争い、他の人を押しのけて病の癒しを求める場所になっています。恵みのはずが、恵みが恵みではなくなってしまっている場所になっていました。もし本当に何人かが以前 この池に入って山が癒されていたという事実があるならば、余計にそこは神様の憐れみを求めているはずなのに、我先にと争い人を妬むような場所に、そんな心があふれる場所にと変わってしまっていたと思います。皮肉ではないでしょうか。憐れみの池、癒されるはずの憐れみの池が妬みさえ、あるいは絶望さえ生む場所になっていた。でもそこに今日本当に憐れみだからですね、イエス様が来られた。そしてこのベテスダの池で行われていることをこうひっくり返した、変えました。主の言葉に信頼し、安らぎを求める人に癒しと新しい生き方を与えるのです。それも無条件にです。ただイエス様の言葉を受け取るだけ、信じるだけです。最後の言葉をお話しする前に、一つですね、この9節の最後の最後の言葉を見ておきたいと思います。まあ、付け足されたような表現なのですが、大事な言葉でありますから見ておきたいと思います。9節の最後の最後に記されている言葉は、ところがその日は安息日であったですね。安息日は仕事をしてはいけない日です。まあ、今で言うなら病院に行っちゃいけない日ってことになりますね。お医者さんは病気を治していけない日、まあ、そんなふうにですね思われていた、考えられていた日、安息日にはそんな意味が含まれています。続く10節から起きるであろう波乱を感じさせる言葉で、このベテスダの池の出来事は閉じられるということになります。憐れみの池では妬みがあふれ出していたと思います。そこで一人の人が癒されたことが、律法学者やパリサイ人といったこの神殿で働いている人たちに新たな妬みや憎しみを生み出してしまうようです。人は神様の憐れみに触れた時に本当の喜びの生活に変わる人と、その人を見て別の妬みを生んだり、あるいは苦しむ生き方を生み出してしまう人と分かれていくようです。気をつけたいと思います。まあ、そんなことを思わせるベテスダの池の最後の言葉が、ところがその日は安息日であったということです。さて、中心的な最後の言葉に戻りたいと思います。もう一つのことを最後に考えたいと思っています。なぜイエス様はこの人に声をかけられたのでしょうかということです。体に不自由な人、体に麻痺がある人が大勢横になっていたと2節は教えてくれました。イエス様はガリラヤからまっすぐにここに来ました。祭りの中心の場所ではなく、そこからわずかに離れ、でも喜び、祭りの喜びから遠く離れた人たちのところに来ました。そして大勢いる人たちのうち一人の人に向かって声をかけました。なぜイエス様はこの人に声をかけたのでしょう。なぜこの人をイエス様は選ばれたのでしょう。私には分かりません。主が選び、主が近づかれる、主イエスが選ばれるのです。主の選びはいつも確かで、愛と憐れみに豊かなものです。私も分かっていることがあります。主は主の言葉、主の助けを必要としている人にイエス様の方から近づかれて声をかける。そしてそれは私だということ、あなただということです。そして私たちは初めそのことに気がつきません。するとさらにイエス様は近づいてくださり、必要な声をかけてくださる。この経験をしています。私たちこの場面を読んだ時にですね、こういうことを思ったり言ったりするようです。他の人はどうなるのですか。どうして他の人をイエス様は癒してくださらないのですか。まるで他の人のことを思い、自分の方がイエス様よりも正しいことを行えるように、自分の方が憐み深く愛のあるものであるかのように振る舞うということが私たちにはあるようです。 しかしそうではありません。私たちはどちらかといえば、我先に池に降りていこうとするものであり、この38年も山の人を助ける手を伸ばすことをためらうような、そんな存在です。そしてそんな私がイエス様に声をかけていただかなければならないものなのです。声をかけてもらっているものなんです。誰も助けてくれません、他の人が、とこの人は最初に答えました。他の人はどうなるのですか、誰も助けないのですか、私もまたイエス様の良くなりたいか、という問いかけにまっすぐに答えられないものなのではないでしょうか。そんな私にイエス様は声をかけてくださっています。どうでしょうか。今もしあなたが諦めてしまっているようなことはありますか。孤独に戦うこともできず、うつむくばかり横たわっている、そんな自分の姿、心があるでしょうか。もしそうならば、あなたに近づいてくださり、さらに近づいてくださるイエス様に、そのことをすべて差し出してください。諦めてしまうのではなく、池の水面がブクブクと泡立つのを遠くからこう眺めて、ああ、自分には関係がないと、そんなふうに眺めているものではなく、そこに届けられるイエス様の言葉に応え、イエス様に自分のすべてを差し出してください。その時、私たちの生き方は大きく、そして新しく動き出します。お祈りをさせていただきます。祈ります。憐れみ深い天の父よ、無限の愛を持っておられる天の父よ、私たちは弱い存在です。あなたなしでは本当の喜びの生活を送ることができません。それなのに、私たちはそんな弱く小さなもの同士で、我先にと争いを生み出してしまうようなものです。しかし、あなたはその私の弱さも、罪深い心も、すべて知ってくださった上で、私に近づいてくださり、私に必要な言葉を与えてくださいます。私が気がつかない、私の必要を知ってくださって、私に言葉を与え、従いなさいと命じてくださいます。その言葉を聞いて従うことができるのも、その時、聖霊様が私を助けていてくださるからです。私一人では、イエス様の言葉を信じることも従うこともできません。けれど、イエス様の言葉を聞くとき、そこには間違いなく聖霊なる神様が働いてくださり、私を助けてくださるので、私は立ち上がることができます。床を取り上げて運び、歩き出すことができるのです。私一人では、決してできないことができるようになるのです。私を選び、私に近づいてくださるイエス様に心から感謝をします。信じて尊い主イエスキリストのお名前を通して、この祈り御前にお祈りいたします。アーメン。